聖書を拝読いたします。本日与えられました御言葉は新約聖書ヨハネの手紙第1第3章13節から24節でございますが、その中から16節から19節を拝読いたします。16節から19節を拝読いたします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。皆さん、おはようございます。コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令されて約1ヶ月半が過ぎようとしております。私たちがこれまで経験したことのないような厳しい状況が続いておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。皆様の健康が守られますよう、また生活のあらゆる必要が神様によって満たされますよう心よりお祈りしております。ところで、この緊急事態宣言に伴って不要不急の外出を控えることが私たちには求められております。外出を控えることは現在とても大切なことでありますから、私もできる限り自宅にいるようにしております。とはいえ、特に天気が良い日などは、こんなに良いお出かけ日和なのに出かけられないなんてもったいないと感じてしまうことも多々ございます。また何よりも教会の皆様とお会いできないことや、礼拝堂でみんなで一緒に礼拝できないことが残念でなりません。本当に一刻も早くこの問題が収束することを願うばかりです。その一方で、私たちには今このような状況にあっても与えられている恵みを積極的に見出し、その恵みに感謝し、その恵みを可能であれば用いていく必要もあるのではないでしょうか。先日偶然ニュースで見かけたのですけれども、アメリカ・ジョージア州にお住まいのあるご高齢のご婦人は、今ご自身が置かれている状況を自分にできる仕方で最大限活用しながら、いわゆるステイホーム、外出自粛の時間を楽しく過ごしているということでした。このご婦人はベティさんとおっしゃり、御年91歳とのことです。幸い足腰がまだしっかりなさっていて、ご自身で歩いたりすることがおできになるそうです。しかしご高齢であるため、コロナウイルスの感染には特に気をつけなければなりません。ですのでベティさんは外出することはできません。ご自身で歩くことができるのに外出自粛を続けなくてはならないということは、ベティさんにとってとてもストレスのたまることのようです。しかしベティさんはあることを考えたのです。ベティさんはもともとおしゃれをすることがお好きで、タンスには若い頃買い集めたのでしょうか、たくさんの素敵な洋服がしまってありました。ベティさんはタンスからその素敵な服を毎日一着ずつ出し、その服を久しぶりに着て 家の庭で素敵な写真を撮るということを思いついたのです。ベティさんの家に来てくださるデイサービスの方が写真を撮ってくださり、近所のお友達や親戚たちに送ったところ大変好評で、ベティさんもとても嬉しくなったそうです。このようにベティさんは自宅にある自分のお気に入りの服を着て、ご自宅での時間を最大限楽しんでおられるということでした。いわばベティさん流の自宅でのファッションショーを楽しんでいらっしゃるのであります。やや前置きが長くなりましたが、本日与えられております御言葉、ヨハネの手紙第1章13節から24節でも、私たちに与えられている恵みを用いることが書かれています。そして恵みを用いるとき、私たちは喜びを感じたり平安を感じたりするなど、神様からの祝福をさらにいただくのです。特に本日与えられました聖書箇所では、私たちに与えられている恵みとして神様から私たちに注がれている愛が記されています。神様からの賜物である愛を、私たちは自分自身の心の中にただ大切にしまっておくのではなく、誰かのために用いておく必要があるのではないでしょうか。本日の聖書箇所を見ますと、それは互いに愛し合うことだとあります。そして私たちが互いに愛し合うとき、私たちは神様からの祝福をさらに深く体験していくことになるのであります。ところで本日の聖書箇所では、本日の聖書箇所では神様の恵みと人間との関係という観点から、大きく次の3つの事柄が述べられていると思います。神様の恵みと人間との関係という観点から大きく次の3つの事柄が述べられていると思います。すなわち、1つ目に、人間が神様の恵みから離れてしまっている状態、そして2つ目に、神様からの恵みを人間がいただくことについて、そして3番目に、神様からいただいている恵みを用いていくこと、この3つのことが主に書かれていると思います。そして本日の箇所では、神様からの恵みとして、特に神様から出ている愛について述べられております。それではこれら3つの事柄をそれぞれ簡潔に見てまいりたいと思います。14節をご覧ください。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。それは兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっているのです。とあります。ここで大変重い言葉、命や死という言葉が使われております。そしてヨハネの手紙の著者であるヨハネは、私たちは死から命に移ったと書いております。どういう意味でしょうか。聖書が命ですとか死という言葉を用いるとき、それらの言葉で指し示していることは、必ずしも生物学的意味での生や死だけではありません。聖書は霊的な意味での命や死を私たちに教えています。では、霊的な意味での命や死とはどういうことを指しているのでしょうか。霊的な意味での死とは、 神様と自分との関係が本来あるべき関係になっていないということです。そして本来あるべき関係とは、神様が私たちを愛してくださり、私たちも神様を愛するという関係であります。逆にそうでない状態は霊的な死であると聖書は言っています。神様は変わることなく私たちを常に愛してくださっています。しかし私たちの心が神様から離れ、神様を忘れた生き方をしてしまう時があります。神様と共に歩むことを忘れた自分勝手な生き方です。このような生き方は生きる上で最も大切な神様という中心、いわば的を外した生き方でありまして、聖書はこれを罪だと言っています。罪とは新約聖書の言語であるギリシア語では的外れという意味があることをご存知の方もおられるでしょう。神様と共に歩むことを忘れた自分勝手な生き方は、最初は魅力的な生き方のように見えたりするかもしれません。ルカの福音書15章11節以下にあります、あの放蕩息子が父親のもとを離れて行った時もそうだったのではないかと思います。しかし放蕩息子の経験とも通じるように、神様と共に歩むことを忘れた自分勝手な生き方は、実は満たされることのない孤独で寂しい生き方なのであります。そしてそのような生き方は最終的には魂の滅びへと向かっていく生き方なのであります。また神様と共に歩むことを忘れた自分勝手な生き方は、自分勝手な生き方ですから、自分中心に何事も判断し、自分に都合の良い人でなければ価値を見出さないという生き方でもあります。それは他者の価値の否定へとつながり、その延長線上には人を殺してしまうという恐ろしい行為の可能性もあるのだと思います。本日の聖書箇所の15節にある人殺しという恐ろしい言葉は、そのような意味合いで使われていると思います。私たちはみんな神様と共に歩むことを忘れた自分勝手な生き方をしてしまいがちです。そして本来あるべき神様との関係、つまり神様が私たちを愛してくださり、私たちも神様を愛するという関係を私たちの側から失ってしまうのであります。そして神様から出ている本当の愛を失い、満たされない自分、孤独で寂しさを覚える自分に気づかされることがあります。そんな私たちに対し、神様は非常に力強い仕方で、神様の愛、本当の愛を私たちに対し示してくださいました。それは私たちとの関係の回復のためであります。16節をご覧ください。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのですとあります。イエス様の十字架を真剣に見つめると分かってくることがあります。もちろん私たちはイエス様の十字架の出来事から約2000年も後に 生きているのでありますけれども、聖書を通してイエス様の十字架について私たちも知ることができます。イエス様の十字架を心の目で見つめると何が分かってくるのでしょうか。それは神様の私たちに対する愛が分かってくるのです。まあ、よく言われる言葉かもしれませんが、情熱は人を動かすという言葉があります。あることに本当に情熱を持って取り組むならば、その情熱は周りの人の心を動かすという意味ではないかと思います。それと少し似ているかもしれませんけれども、神様の本当の愛は人を動かす、いやそれ以上に人を変えるのであります。どのように変えるのでしょうか。それは私たちから罪を取り除き神の子供としてくださるということです。そしてさらに自分中心で神を愛することを忘れてしまった私たちに神様の愛が注がれて、私たちが再び神様を、そして他者を愛することができるようにしてくださるということです。イエス様が十字架にかけられた時、二人の犯罪人が主イエスの十字架の左右に同じようにつけられたと聖書は記録しています。そのうちの一人は残念ながら主イエスの十字架にきちんと向き合うことをしなかったようでありますけれども、もう一人は主イエスの十字架をしっかりと見つめたようです。心の目でしっかりと見つめたのです。マタイはその犯罪人が強盗であったと記しています。誰かに重大な危害を加えて何かを奪ってしまうという恐ろしい犯罪を犯した人です。しかしその犯罪人は主イエスの十字架をしっかりと心の目を通して見て変えられたのであります。神を愛する人へと変えられたのであります。またこれは以前にも何度か申し上げていることでありますけれども、ヨハネの手紙の著者であるヨハネ自身、主イエスと出会い、そして主イエスの十字架と向き合い、大きく変えられたのであります。かつてのヨハネは分かりやすく言えばとても短気で怒りっぽい人でありました。イエス様たちとサマリア人の町を通りかかった際には次のようなことすら言っていました。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。この発言には自分に都合の良くない人々を簡単に否定してしまう態度が現れているように見えます。そんなヨハネでしたから、彼にはボアネルゲ、雷の子というニックネームまで与えられておりました。しかしながら主イエスの十字架を目撃し、しっかりとそれを見つめたヨハネは神様から出ている本当の愛について知ったのです。そして本日の箇所でも書いているように、互いに愛し合いましょうと訴える人にまでヨハネは変えられたのです。今申しましたように、ヨハネは本日の箇所で互いに愛し合いましょうということを書いています。それはやや説明を加えて言い換えれば次のように言えると思います。すなわち私たちは主イエスの十字架を通して本当の愛をいただいています。これは大いなる恵みです。この恵みを私たちの心の中にしまっておくだけでなく、ぜひ用いて分かち合おうではありませんかとヨハネは言っているのです。イエス様からいただいている愛をただ 自分の中でしまっておくことはもったいないことではないでしょうか。そしてイエス様の愛を自分のできる仕方で少しでも実践してみることを本日の箇所でヨハネは教えているのであります。何かを知っていることと実際にやってみることとでは大きな違いがあるとよく言われます。例えば先月の私の礼拝メッセージで、私は旅行番組などを見て旅行に行った気分になりましたということを申し上げました。もちろん映像や写真などで行ったことのない外国の絶景などを見ますと、すごいなぁと心が動きます。しかし実際にその場に行ってみるならば、映像や写真では味わえないさらなる感動が味わえるということは言うまでもありません。私たちが神様からいただいている恵み、本日の箇所では神様の本当の愛が恵みとして特に言われているわけですが、この神様からいただいている恵み、そして神様からのこの本当の愛ということに関しても、それと似たようなことが言えるのです。神様からの愛を小さな仕方でも良いので、私たちの歩みの中で実践していくとき、私たちはクリスチャンとしての信仰生活の素晴らしさを深く味わっていくことになるのです。本日の箇所の16節には、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですとあります。この16節だけを切り取って、考えますと、ヨハネが書いていることはかなり難しい勧めのように聞こえると思います。しかし私たちは背伸びする必要はありません。ヨハネ自身も書いているように、神は何もかもご存知だからです。20節ですね。しかしたとえ小さな仕方であったとしても、私たちが自分のできる仕方で神様の愛を実践していくならば、それは私たちの信仰生活をより豊かなものとさせるのです。これは日本のニュースですけれども、こんなニュースをお聞きになった方も多いのではないでしょうか。近頃ゴミの集積場に心温まるメモがよく置かれているというニュースです。ゴミの回収作業というのは私たちの日常を支える本当に大切なお仕事です。しかしゴミの中にはティッシュペーパーですとかマスクなどをはじめ、コロナウイルスが付着している可能性があるゴミが本当にたくさんあります。そのような危険と隣り合わせで仕事をしてくださっている作業員の皆さんに感謝の一言を書いた紙を添えてゴミが出されていることが最近よくあるそうです。これは小さな気遣いかもしれませんが、作業員の皆さんはとてもありがたかったと報道されております。私たちクリスチャンはイエス様を通して神様の本当の愛をいただいています。私たちも自分にできる仕方で神様の愛を実践していくことができたなら素晴らしいと思いませんか。特に緊急事態宣言が発令されているような、さまざまな問題が起こっている現在のような状況においては、神様の本当の愛の実践は普段にも増して大きな意味を持つのではないでしょうか。本日の聖書箇所の17節に憐れみの心という表現がありますが、これは言い換えれば他者の辛い気持ちに共感する心と言えます。現在コロナウイルス感染拡大の影響で 多くの方々がさまざまな面で危機的状況に置かれています。神様が私たちに寄り添い、私たちの気持ちを知ってくださっているように、私たちも他者に少しでも関心を持ち、寄り添うものとさせていただけたらと思います。神様は私たち一人一人をかけがえのない存在として、いつも変わることなく愛してくださっています。そのことを私たちが知ることができるのは、主イエス・キリストの十字架を私たちが見つめる時です。本日の聖書箇所の16節前半をもう一度お読みします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。私たちはこの素晴らしい本当の愛を神様からいただいています。そして私たちは、私たちが神様からいただいているこの愛を私たちの日常生活の中で用い、分かち合っていくことができるのです。神様からいただいている愛は、使ってしまったらなくなってしまうようなものではありません。使えば使うほど私たち自身の心がより豊かにされるのです。献金の際によく読まれる箇所ではありますけれども、コリント人への手紙第2、9章8節、神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。私たちは再び新たなる一週間へと出ていきます。今週も主イエスの十字架から目を離さず、仮に離してしまったとしても十字架へと立ち返り、一日一日を感謝を持って歩ませていただきましょう。そして神様からいただいている恵みを、特に神様からいただいている本当の愛という恵みを少しでも分かち合うことができるよう、神様に助けていただきながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。私たちの愛なる父なる神様、あなた様の尊いお名前を賛美いたします。本日私たちはそれぞれの場所において、それぞれができる仕方で礼拝をお捧げしております。現在私たちは教会堂での礼拝が難しい状況に置かれておりますけれども、このようにひととき御言葉に聞き、あなたに礼拝をお捧げする時が与えられ、ありがとうございます。神様、あなたはあなたの尊いお一人子イエス様をこの地上にお使わしになり、十字架につけてくださるほどに私たち一人一人を愛してくださっています。主イエスの十字架を通して私たちの罪は清められました。そして十字架を通して私たちに対するあなたの愛を私たちは知ることができました。心より感謝いたします。時に私たちは自分勝手な道に進んでしまうことがあります。またさまざまな困難の中で寂しさを覚えたり不安を感じたりすることもあります。そんな時、どうか神様、私たちがあなたの御子イエス様の十字架に心の目をしっかりと向けて、私たちがあなたに深く愛されているということを思い起こすことができますよう助け導いてください。そしてあなたからいただいている本当の愛を私たちの周りの方々と少しでも分かち合っていくことができますよう助け導いてください。コロナウイルス感染拡大の影響で私たちは依然として大変難しい状況に置かれております。感染してしまい 苦しんでおられる方々に、あなたの癒しの御手を置いてくださいますように。また、医療の現場で献身的に働いておられる医療従事者の方々をはじめ、社会を支えておられる方々、社会を支えるさまざまな働きをしておられる方々を、あなたが支えてくださいますように。また、私たち一人一人を守り、祝福し、それぞれが置かれている場所で、あなたの器としてお持ちくださいますように。これらの感謝とお願いと、私たちの尊い救い主、主イエス・キリストのお名前を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。